神様、今日は本当に語るメッセージ、あなたがこの一つ一つの言葉に、もう素晴らしいそのあなたの、聖霊様の本当に、賜物と、またその本当に素晴らしい臨在を与えてください。そして語るときにその御言葉によって本当に力を得ることができますように、清い言葉が、清い思いが流れますように、私の思いも清めてください。また本当に受け取る一人一人の、その中にも神様働いてくださいますように、今日大きなライフチェンジのそのような一日のスタートとなりますように、イエス様のすべてを委ねます。あなたにすべての感謝を捧げて祈ります。エーメン。はい、改めまして、私のちょっと自己紹介をまずさせていただきたいと思います。私のことを知っている方もいらっしゃると思うんですけれども、私の名前は竹下真美子と言います。大阪のライフチャーチに、のチームメンバーですね、立て上げる、開拓のチームメンバーの一人として、千葉の方から、ホープチャーチの方にいたんですけれども、そちらの方から大阪の方に、ジョー先生たち家族と一緒に引っ越してきました。もともとは私は出身は九州は鹿児島県の屋久島というもう小さな島なんですけれども、そこで生まれ育ちました。両親が、クリスチャンでして、そしてそこで、教会と、クリスチャンの幼稚園を、していました。今はもうちょっと次の方にちょっと引き継いでいただいて、今はちょっとこう理事として残ってはいますけれども、今も、屋久島に両親はいます。そして兄と、奥さんがいて、今兄たちは東京の方にいます。家族がちょっと日本の中であちこちバラバラにはなってますけれども、本当に私たち家族が本当にこれまで守られてきたことを今日また、お明かしできたらなと思っています。そしてですね、この幼稚園の方では、私が小さい時、私がもう生まれる前からなんですけれども、このケーラー家ともすごい深いつながりがあって、幼稚園の方にの、園長として、レオ先生のお父さんのジョー先生が、ずっと携わってくださいました。で、私たちの教会ともすごい深いつながりがあって、ジョー先生たち家族、レオ先生たちは今、熊本にいらっしゃるので、熊本から幼稚園の、入園式とか、卒園式とか、運動会とか、いろいろなそういう行事のたんびに、子供のための、そのママのための何かこう、メッセージとか、そういった、ことに関しても、いろいろと関わってくださって、そういう意味でも、屋久島にも何度も来てくださってますし、私が生まれる前からも本当にケーラー家との関わりが、あるという、そういう意味でも本当にジョー先生とは、教会の幼馴染みたいな、本当に家族の一員のような感じで、私も、ケーラー家ともすごく仲良くさせていただいている私です。教会の中でですね、ライフチャーチでじゃあ何をしているかって言いますと、私は主に、皆さん毎週末、登録していらっしゃれば、アナウンスメールなどが届くと思うんですけれども、そちらのアナウンスメールで、この日曜日のタイムスケジュールですね、一日の流れを、作ったりとか、あとそういうのを、ケリー先生と一緒に、今週はどうでしょうか、こういう感じでいきましょうかとか、これを入れてほしいとか、そういうのをこう、いろいろちょっと、制作したりとか作成したりとか、ちょっと教会のそういう運営的なこと、組織的なことを、ちょっと責任として任されています。それから、ステージの上にこう立って、今日もトランジションの方だったり献金をしてくださったりしている、そのようなステージリードのミニストリーチームがあるんですけれども、そのステージリードのチームの一応リーダーもしております。それから社会人、大学生ですねのチームがウィットネス、今年新しくまた始まったんですけれども、そのウィットネスのリードの方も行っています。いろいろなことを携わってますけれども、私も本当に人と関わることがとても大好きで、このライフチャーチに、もう8年ですかね、もう大阪にも来て8年ですけれども、最初は何も分かりませんでしたけれども、今は少しは大阪のことも分かってますし、ライフチャーチにも本当に毎週来るのがとても楽しみにしています。今回ですね、もうちょっとタイトルの方が出てますけれども、神様の忠実さということでお話をさせていただきたいと思います。ジョー先生のことを知ってらっしゃる方、知らない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、去年の9月30日に私たちの愛する、本当に尊敬してやまないジョー先生を天国に送りました。私自身もすごい深い悲しみと、そういう中にこの1年間、皆さんもそうだったと思いますけれども、私もそういうところを通りました。その中にあって、本当に神様が私にもしてくださったこと、神様の素晴らしい忠実さを、私の経験を通して、そして私の、身近に起こった家族のことを通して、ちょっと皆さんに分かち合いたいと思います。 そしてどんなに神様が本当に素晴らしかったか、そしてそのことを通して私が改めて気づかされたこと、改めて本当に今再確認していること、それを本当に皆さんに分かち合って一緒に励まされていただければなと思っています。まずこの神様の忠実さというところで、まず一つの御言葉を皆さんに、メインとなる御言葉を皆さんと分かち合いたいと思います。詩編の36編の5節になるんですけれども、リビングバイブルでお読みさせていただきます。ああ主よ、あなたの揺るがぬ愛は天のように高く、あなたの真実は雲にまで達します。今日も賛美の中で、ワーシップの中で歌いましたね。神様の、父の神の忠実、真実さ。もう今日の礼拝も本当に素晴らしかったです。もう神様の臨在に圧倒されました。本当にこの真実さということで、先週のメッセージをもしお聞きになってない方がいらっしゃるのであれば、ぜひ Facebook とかで、ポッドキャストでも配信されてると思いますので、ぜひ聞いてください。勝美先生が先週のメッセージで神様の真実さということを話してくださいました。本当に私が今日話すこともそれにとても似ています。とても似ているというか、私も神様の真実さを今日語ります。もちろんメインは神様の忠実さで、神様がどんなとことに素晴らしい、もう本当にこの1年間神様が細かいところにも、こんなことにも神様は配慮してくださるのっていうようなところにも、神様は忠実な方なんだ、そして約束を決して破らない方っていうことを皆さんと分かち合いたいと思います。まずですね、私個人のことで少し去年大きな、出来事がありました。私は、今こう分かりやすく言いますと、設計のような、設計補助のようなお仕事をしています。させていただいてます。主に、コンピューターを使って、オートキャドっていうソフトを使って、建物の、私は今店舗のレイアウトですね。ファミリーマート、皆さんがよく行くファミリーマートの今店舗レイアウトの、絵をちょっとそのコンピューターで描いてるんですけれども、去年はまた違うそのオートキャドを使っての別の会社で働いていました。その時、去年の3月1日から、それまではちょっとその設計のお仕事をしながら派遣社員として働いてました。ちょっと派遣社員のことを今日はもう詳しく言いませんので、もし皆さんの中で派遣社員って何ってなったらちょっとググってみてください。そこで働いてまして、まあ、そこで今派遣、設計のお仕事を始めてもうその当時3年ぐらい経ってたんですね。なので神様できたらちょっと派遣じゃなくて、まあ、契約社員とか次のステップに私行きたいんですっていうふうにちょっと祈り求めてました。で、まあ、本当にその道が開かれて契約社員として去年の3月1日からですね、働くことができました。ああ、もう本当に、やっぱりこう派遣で働いたことはわかるかもしれませんけれども、契約社員だと交通費が出る。本当に月給制っていうので、私はもうすごいやっぱり久しぶりのそういう交通費が出るとかそういうので、時給じゃないっていうのがやっぱ喜びでした。なんかちょっとランクアップしたようなね、感じがして、本当にちょっと嬉しかったんです。で、ジョー先生やケリー先生たち本当に皆さんにも分かち合って、ようやくここまで来たよみたいな感じで、本当にその中で会社の人たちともすごいいい関係を築けて、私も頑張んなきゃっていうので、もう本当に環境はとても素晴らしかったです。仕事の内容も楽しかったです。ただ、自分がそこに早く追いつかなくっちゃっていうので、結構毎日のように残業して結構大変な感じでした。ですが、本当に神様は守ってくださいました。ですが、会社の方から、まあ、春を過ぎて夏を過ぎた頃に、会社が吸収合併されることになりましたということで、この今いる会社はなくなりますという話を突然に受けました。まあそういう噂みたいなものは、こうなんか社員さんの間で飛び交ってはいたんですけれども、まあこの話も1、2年来てるから、まああんまりこう信憑性ないから大丈夫だよみたいな感じで思ってたら、急に7月ぐらいに、支店長から呼ばれて、私、それから3年以内の、まあ、社員の方ですね、全部で4人呼ばれて話があって、まあ、1ヶ月後ぐらい、9月末まで、あなたたちのその保証はするけれども、それ以降は、会社ももちろん紹介するけれども、まあ、仕事はそこで終了ですって、突然に言われてしまって、もうみんな、もう頭真っ白ですよね。もうそんな中で神様なぜですかって、契約社員として次のレベルアップになったのにって思いました。もう神様がされることわかんないし、会社がそう言うんだったらもうしょうがないっていうか、まあ本当そういう形で9月30日まで本当にその仕事を続けました。ですが神様感謝なことに、その後3ヶ月間、 まあ、急に話が決まったということもあって、そういうことが本当に私の他のところの会社であるのかは私も知りません。初めてでしたけれども、仕事を探す間に急なことだったので、12月末まではその給与を保証しますって、まあ、支店長が言ってくださったんですね。もちろん 100% ではありませんでした。 80% でしたけれども、それでも守られたことは感謝でした。もう上先生たちにも相談して、もうまゆみこ本当に乗っていこうって、神様本当に素晴らしい方だからって、本当にその、週末9月29日だったと思うんですけれども、その次の日が30日の土曜日で、ああもう30日の朝金、もう昨日で終わっちゃった、まあ本当にその次の仕事もまだ決まってない状態だったので、まあとりあえず3ヶ月は猶予があるからと思いながら、上先生の本当にその天国に行ったっていう話をもうその朝聞きました。まあ、なぜその時に、なんで9月30日、その本当に9月末までのその仕事だったのかっていうのも私もわかりませんけれども、その後のこのパストラルチームですね、佐藤家、ライアンたち、あと私、そして、まあ、ケリー先生を含めて、教会をどうしていくのかっていう、そのミーティングですとか、打ち合わせですとか、あと、ホープチャーチ、有明バイブルチャーチ、その本当にそういう話し合いですね。本当にこう、ライフチャーチをどういうふうにしていく、もちろんそのメモリアルセレブレーションですとか、ケリーたちがアメリカに行って、アメリカでの昇天式をどうするとか、そういったことを本当にもう密に、話し合わないといけない時期でしたので、私もその時、もし仕事をしてたら、もう平日はとても時間なんかありません。9時からもう遅かったら終電間近、11時ぐらいまでもう働いてました。とてもミーティングなんかに参加できる状態ではありませんでした。でもそこから、本当になぜか9月末で契約が終わったことによってミーティングにも平日参加できました。本当に皆さんとの本当に深い交わり、一致する心がそこでまたさらに深まったように思います。そして、まあ、メモリアルセレブレーションって本当に大きな大きなこの本当に、まあ、その式典というかそれに向かって、やっぱりこう毎日のように本当にミキさんも携わってくださったんですけれども、まあ、豊さんもこちらのホールでの、担当がある、まあ、ライアンも本当に幼稚園や自分の塾も、英語もある、まあ、あゆみさんやけいさんも本当にその自分たちの、家事、育児、子どもたちの世話もあるっていうので、私が一番フリーで、そして今のところ仕事がないっていうところで、もう本当にこのメモリアルセレブレーションに向けて、私も教会に毎日出勤して、まあ、先生たちのコンタクトを取ったり、招待状というかそのお見舞い、メモリアルセレブレーションのその式のお手紙を送ったり作ったり、そういうことが本当にできました。もう、もしそれが仕事を続けてたら、もちろん今のようなことはなかったと思います。できなかったと思います。一つも携われなかったと思います。話を聞くことぐらいはできたかもしれません。なので本当この9月末で仕事が終わったということは本当に悲しかったですけれども、でもお給与も守られました。そしてその後やらなければいけないこと、しなくちゃいけない計画のために、なぜか神様この9月30日でこの9月末で仕事が終わってしまった。もうそのことを本当に神様としか言いようがありませんでした。もちろんそういうことは世の中に起こるかもしれません。でも私にとっては、ああもうこれは神様の計画なんだな、上先生の本当にそのメモリアルセレブレーションを本当に終えるまで本当に私も何か協力したいという思いがもちろん ありましたけれども、その中で本当にこの教会の、助けになるために、本当に一日その、まあ、教会にいて働くことができたというのは大きな大きな恵みでした。そして本当に私の中にもその中に大変な中もありました。大変なところでありました。悲しみもありました。もう苦しいところもありました。仕事もない中で本当に上先生の悲しみもありましたけれども、神様がすべて忠実に守ってくださっていう、その本当に明らかな神様の真実さに私も本当に感動しました。本当に神様の行為でしか本当これはないなっていうふうに私の中では思っています。もちろん今は今年の初めから、1月からですね、新しい職場がもちろん与えられて、今そのさっき言いましたファミリーマートの店舗のレイアウトを今書くようなそういう建築系のお仕事をさせていただいてます。そういう中で私も、守られた私個人のこれは証になります。もう一つの証ですけれども、ちょっと写真を見せて、皆さんに見ていただきたいと思います。ちょっとぼやけてますけれども、これは誰かわかりますか？私にそっくりでしょ？私の母です。 まあ、皆さんちょっと知ってらっしゃる方もいらっしゃるかわかりませんけれども、去年のあのメモリアルセレブレーションにも両親来てくださいました。私の母のことについて少しこれからお話しさせていただきますね。今年の5月、連休前です。もうゴールデンウィーク前、5月の2日に、母が緊急入院しました。肺炎のために、緊急のために、肺炎のために、もう即入院ということで入院しました。私は出身が屋久島なので、両親も屋久島にいますし、その当時は屋久島で、入院生活を送ってました。もう本当に管がもう何十本も通ってて行った時、私もゴールデンウィーク中に父から電話が来て、いや、入院したんだって、なんかあんまりこうそんな大したような感じの雰囲気じゃなかったので、まあとりあえず帰るね、みたいな感じで帰ったんですけれども、帰ってその母の状態を見て、お父さんこれ大変なことじゃないみたいな感じで、まあ、ちょっと思ったんですけれども、屋久島に全部で9日間いました。で、最初に入院した時から、5日間後ぐらいに主治医の先生から、まあ、その容体ですね、その後の容体のことを初めて聞きました。その時先生が言われたのは、もうかなりひどくなってます。最初に来た時よりも肺の状態はもちろん CT で見せてもらいました。もうすごく悪いです。もうかなり悪いですけど、何十回もその話の中で30分、40分話を聞きましたけれども、その中でもうかなり悪いです。ひどい状態です。もう本当に、いつどうなるかわからない状態ですっていう、それを聞いて改めて話もできましたし、その先生の話を聞くまでは主治医の先生とお話しすることがなかったので、母と見ている限りでは話もできる、管はいっぱいつながってます。でも話もできるし、ご飯は少ししか食べれませんでしたけれども、話ができるので、あ、そこまではないかな、神様は守ってくれるだろうっていうふうな感じで思ってたんですね。でも改めてその肺の映像を見た時に、もうまあ、皆さんも肺の、ね、レントゲン撮ったことある方分かると思うんですけれども、黒い部分がもうないんですよ。全部真っ白で、特にもうは搬送された時、にはもうその肺の下の方はもう水が溜まってた状態で、もうかなり危険な状態だったっていうのを、まあ、その時に先生から聞いて、まあ、多分父も聞いてたと思うんですけれども、そこまで私にこう話が伝わってなくて、もう実際に先生から聞いて、もうこれは大変なことだっていうので、まあ、ちょっと家族とも話しました。兄も本当に東京から来てくれましたし、まあ、親戚、私の母は屋久島出身ですので、母の兄弟たちとも話して、そして鹿児島に緊急搬送していただいたんですね。ドクターヘリで運んでもらいました。で、ドクターヘリで運んでもらって、まあ、やっぱり呼吸器内科という肺のその専門的な機関が屋久島にはもちろんないですので、総合病院はありますけれども、もうちょっと専門的なところに見ていただこうということで、急遽ドクターヘリで運びました。その間、そうですね、9日間の意識、話していること、何を言ったか母は一切覚えていません。もう彼女が話したことはほとんどもう、ちぐはぐ、妄想、もうそのイメージだけの話。もう先生から話を受けた時に、母とその母の病室に、もう 母の状態がこんななんだっていう時に、もう本当ショックなことがありました。もう入っていて、それまでは普通に話ができてたんですけれども、私の顔を見て私って分からないんですね。マミコじゃなくて母の妹の、あ、ひろこ、ひろこ来たのって言われてお母さん、私マミコだよって、娘のマミコだよって、私のことが分かってなかったんですね。で、その日の夕食がポテトサラダとおかゆだったんですけれども、はあ、今日のご飯はカレーライスだねって言って、もう、父と二人、その時は父と二人でしたので、帰りながら、もう大号泣でした。もう、初めてでした、そういう体験が。経験はなかったです。もちろん、年齢も年齢ですし、いつかはそういう、まあ、ちょっとね、物忘れも激しくなってるしっていうのはありますけれども、現実的にそういうのを聞いたり見せられたり、テレビではそういうのは見たことありましたけども、現実にそういうのを体験したのは初めてで、もう帰りの車の中で本当に祈って大号泣でした。もう神様、本当にお母さんを救ってくださいという思いだけでした。本当その中で、鹿児島に運んでいただいて、そこからまあ治療が本当に進められていって、屋久島から鹿児島に運んでから19日目、初めて 救急病棟に、ICU じゃなくて ICU の隣に救急病棟があったんですけれども、その救急病棟に、ずっと入院してました。そしてそこに、屋久島から運ばれて約19日目ですね、20日目じゃなくて19日目に初めてその救急病棟から、リハビリのためっていうか、だいぶ良くなったのでっていうことで、初めて廊下までじゃ出ていいですよっていうことで、救急病棟出て、廊下に出た写真がこれです。19日目に外にちょっと出たっていうのもあって、やっぱり自分の救急病棟の病室から外は見えることができたんですけれども、やっぱり廊下に出てちょっと周りを見るっていうことはもうまずなかったので、本当に母もちょっと喜んで、ちょっとピースサインとかね、してますけれども、本当にこの時はもうだいぶ良くなってきてるところで、本当に神様に守られました。皆さんに本当お祈りをしていただいたり、もうサポートも本当にしていただいて、本当に心から感謝しています。本当にありがとうございました。まだまだちょっと、ね、まだ入院はしてますけれども、もうそろそろ退院の話がもう出ています。いろいろリハビリももう最終段階に来てますし、だいぶ元気になってきています。私も5月ですね、約1ヶ月ぐらいお休みをいただいて仕事も休んで、本当に、鹿児島の方の病院で一緒に治療を、私は治療を受けてないですけれども、治療を専念するために、母と父は、毎日通ってましたので、サポートさせていただきました。そして8月の11日の山の日の週ですね。あの週1週間ちょっと私も夏休みでお休みをいただいて、鹿児島に来ました。そして、元々いたその私立病院ですね。今は、リハビリのためのちょっと病院にいますので、その急性期でいた最初のその運ばれた、ヘリで運ばれた病院の方にちょっと経過報告に行くっていうことで、初めて外出を、テスト外出をしたのがこの写真です。だいぶちょっとね、元気になってきている、様子がちょっと顔に出てるかなと思うんですけれども、母もちょっと初めて外出して、杖をつきながらですけれども、自分で歩くこともできて、ご飯も外で食べることができたっていうので、もう帰りはちょっと調子に乗って100円ショップに行って、屋久島に帰ったらこれ作るんだ、みたいな感じで、なんかおにぎりができるなんか100円のやつを買っていって、もうそこまでしなくていいんじゃないってちょっと思ったんですけど、そういう意味ですごいいいステップアップにこれがなったようでした。で、私が、大阪に帰ってきてからも、それからもちょっと外出に行かせていただいたりとかして、今日実は、兄と兄夫婦が鹿児島に行って、あと父は、鹿児島の出身ですので、父のその、兄弟たちですね、親戚たちと一緒に、今頃、ランチをしている予定ですね。まだちょっと退院はしてないですけど、私抜きで、みんなで楽しんで美味しいごちそうを食べているっていうことで、母と父から、メッセージだから、頑張ってって言われましたけれども、今日そういう本当に時間を、過ごせてるっていうことを本当に感謝しています。本当母が入院してる中ですね、私もすごい、不安でした。神様が一緒にいるっていうのはもちろん知ってます。でも、すごい不安の中にいました。その中で、母に、意識がやっぱりちょっと最初の方は飛んでたので、もう鹿児島にいてだいぶ話も通じるようになってた、なった時に、こんなこと言ったんだけどお母さん覚えてるって、屋久島でのこととか、こんなこと言って、私もすごいショックだったのって言ったら、もう全然覚えてないと、母が。もう全然何言ったかも覚えてないと。でも、私が覚えてるのは、神様がいつもなんかそばにいるっていうのは感じてたって。そして、私が来てるのも分かったよって。でも、なんかみんながお見舞いに来てるっていうよりは、なんかその場所が結婚式のような場所で、そして、マミコがなんか司会かなんかしてて、なんかもうその、周りに親戚の人とか、いっぱいいるみたいな感じで、で、なんか入院してるおじさんもいるとか、なんかそんな感じで言われてて、なんかその、私の中ではもう、すごいやっぱり管にもいっぱいつながれてるし、苦しいのかな、もう熱も39度とかもうずっと続いてました。もうそういうのが本当に上がったり下がったりしてる中で苦しいのかなってすごい思ってたんですけれども、もう全然そういうのはなかったのよって、もう本当にいいって、大丈夫、ちょっとまた妄想を言ってるって言ったら、うん、本当本当って、もう全然苦しくなかったのって、そういう結婚式のような、なんかすごい楽しい、その平安、嬉しい、みんなでお祝いしてる、なんかそういう中に私もいて、なんか私はでも寝てるんだけどね、でもそこで一緒にお祝いしてるのをすごい感じたって、本当に神様がそれ守ってくださったんだなって もう本当それを本当に感じました。そしてドクターヘリで運ぶ時も、私ちょっと天気が悪くて、本当は一緒に行きたかったんですけれども、天候が悪くて、もし万が一の時がっていうことがあって、ちょっと乗れなかったんですね。で、まあ別々に、母はドクターヘリで、私たち、あと家族は別に飛行機で鹿児島に向かいました。で、まあ、その間ですね、ヘリに箱を運んでも救急車に乗って、お母さん後から行くからね、みたいな感じで、まあ、見送ったんですけれども、で、鹿児島に行ってからまた、ヘリどうだったって言ったら、いやー、実はね、って、ヘリの中でね、知ってる人がいたのよって、なんか自分の知ってる、なんか消防隊員の地元の人が二人いて、その人が大丈夫だよ、大丈夫だよって言ってくれたんだって。いや、お母さん、それ多分違うと思うけどって言ったんですけど、そして、やっぱこう、ちょっと、救急のそういうテレビとかで皆さんも見たことあると思うんですけど、ベッドにあって、こう、なんか、こう、なんかシートベルトみたいなので、こう、守られて、こうね、運びますよね。なんか、母は多分そういうのを、なんかこう、自分がそうされてるっていうのは、あんま多分感じなかったと思うんですけれども、ただでも、なんか神様にね、こうやってね、抱っこされてるような感じをずっと受けて、まあ、鹿児島に行ったんだ、鹿児島というかヘリに乗ったような、そういうのだけは覚えてると。誰かに本当抱っこされてる、なんかこれ神様に抱っこされてるような感じで私は行きましたと。で、本当に母が、まあ、怖くないようにっていうか、そうだったのか、ちょっと私も、いや、神様何をされたかわからないですけど、もうヘリに乗ってた人たちはもちろん母の地元の人じゃありません。病院の方々だと思うので、鹿児島から来た方なのかちょっとわかりませんけれども、そんな中でも、なんかそういう妄想というか、そういうイメージを見せてくださって、本当に怖くないように、母が無事に鹿児島まで行けるように神様が本当に抱っこしてくださって、そういうなんか自分に知ってるような近い人のそういうイメージを見せてくださって、大丈夫だよって、そんな中で安心して私は行けましたって本当に言ったのを聞いて、私も本当に一安心しました。神様がそんな中でも細かいところに本当に配慮してくださって、神様の本当に忠実さにもう圧倒されました。毎日母が言ってるのが、入院中私は本当に今も祈ったり賛美したりして、神様がいつもいるっていうことを今も体験していますって、母が本当に最近も言ってました。母の病気を通して本当に私が示されたこと、それは本当に、このことを私は示されました。今日の、ポイントになるんですけれども、神様の子供としての特権を私たちは与えられてるなっていうことを、再確認今しています。なぜこのことを私が思ってるかっていうと、これをもう明確に表す御言葉がありますので、ヨハネの福音書の16章の33節をリビングバイブルで私の方から読みさせていただきますね。あなた方も心配しないで安心していなさい。こんなにも念には念を入れて話したのはそのためなのですから。確かにこの世では苦難と悲しみが山ほどあります。しかし元気を出しなさい。私はすでに世に勝ったのです。神様は私たちにすでに平安を与えてくださってるんですね。もう本当にこの御言葉通り、悲しみともう苦しみが山ほどあります。解決してないことも皆さんあると思います。ですが神様はすでにもう平安を与えてくださっていて、そして勝利者であるイエス様が私たちと一緒にいてくださる。イエス様が与えてくれる心の安心は特別で、それ以外のもう紛れもない真実であるということ。もうそのことを今本当に確信しています。じゃあどうして私たちが不安になるのか。ちょっと改めてその不安のことにフォーカスするわけじゃないんですけれども考えてみました。不安になるとき、まあ、自分の足りなさに注目したとき、私の場合はもう仕事を辞めることになった。私のその仕事先での態度が悪かったのかなとか、自分を責めたりとか、落ち込んだり、次の仕事が本当に見つかるんだろうかって、もうそういう不安に陥りました。それから、どうしようもない思いとか、想像を超えた時、自分のコントロールから外れた時、そういった時に不安に陥ります。もうまさに母のその妄想というか、なんかそのちょっとね、一過性の地方に陥った時、もう私の中では想像を超えてました。もうなんかこう自分の中でプチって切れたようなぐらい、もう本当に私割とこう温厚な方なんですけれども、自分で言うのもなんですけどね、 あんまりそういう、こう、喜びますよ。でも、泣くとか怒るっていうのがあんまり泣きますけれども、怒るとかそういうのがなかったんですけれども、もう母のその、ちょっとこう変になっちゃった時は、もう大号泣でした。そして、もう一緒にやっぱりいた父をちょっと責めるようなことを言っちゃったんですね。お父さん一緒にいたんだから、早く病院に行ってよって。もういつもそういうことは言わないですけど、ついそういうことを言ってしまうぐらい、もう私の想像を超えた、私自身も父ももうパニックに陥ってました。本当そういう時に、神様がでも私の中に働いてくださいました。たとえ人生の嵐や、試練の中にあっても、神様との関係と経験、また信仰によって心の落ち着きと安心を保つことが、本当に大切で必要なんだなということを今確認しています。そして私がすべきこと、それは私の持っている心の落ち着きを悪魔から守ること。それがいかにどんなに大事なことかっていうのを今本当に私は、悟っています。ここからこの神様の子供とされるじゃあ特権っていうのは何かなっていうのを皆さんと一緒に分かち合いたいと思います。まず、私たちは神様の子供です。子供は父の性質を受け継いでいるんです。ヨハネの第一の手紙の5章の4節をお読みさせていただきます。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。皆さん、アーメンでしょうか。神様の性質を私たちは受け継いでいるんです。私たちも勝利者なんです。不安を与えるような神様を信じていません。もうすでに平安を与えてくださっているんです。2番目です。子供は父の財産の相続人です。ルカの福音書の10章の19節、新改訳でお読みいたします。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を受けたのです。だから、あなた方に害を加えるものは何一つありません。そうです。神様の私たちは子供なんです。だからその財産を受け取るだけの私たちは権利があるんです。もうそれが私たちに与えられているんです。あ、与えてくれるかなじゃなくて、もう与えられているんです。神様の子供っていう私たちに印が押されているので、私たちが神様あなたを救い主と信じます。そう私たちがもう信じて受け取った時からこの相続は私たちのものです。神様からもうすでに与えられたものです。ですので私たちは不安を打ち破るそのような打ち勝つ力と権威をもう私たちは授けられているということを皆さん一緒にぜひそれを受け取ってほしいです。そして最後のポイントです。子供は父に愛され、守られています。コリント人への手紙の第2の、1章の4節から5節、お読みします。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。ローマの手紙の8章の6節、リビングバイブルからお読みします。聖霊に従って歩むなら、命と平安があり、古い罪の性質に従って歩むなら、死が待っています。同じくローマの8章の37節から39節。リビングバイブルでお読みします。しかしこうした中にあっても私たちは命を投げ出してまで私たちを愛してくださったキリストによって圧倒的な罪からの勝利を得るのです。神の愛から私たちを引き離すことができるものは何一つないと確信しています。死も命もそんなことはできません。天使にもできません。地獄の全勢力が結集しても、神の愛から私たちを遠ざけることはできません。恐れも不安も同様です。あるいは、私たちが空高く登っても、 海の底深く潜ってもどこにいようと神の愛から私たちを引き離すことはできません。バンドの皆さん、よろしければ準備していただけますか。このローマの8章の37節から39節なんですけれども、これは母が入院しているときに神様から与えられた御言葉です。私たちには圧倒的な勝利者である神様が共にいてくださる。私たちもそれを受け継いでいる。神様の愛にとどまり続け、神の愛から私たちを引き離すことはできないと書いてあります。私たちの罪は神様がかかってくださったもう十字架によってすべて洗い流され清められているんです。もうすべて完了したことなんです。聖書にはっきり書いてます。もうすべて終わりました、完了した。また罪を犯したらまた許すよ、そんなこと書いてません。もう完了したんです。私たちの罪はもうすべて洗い流されて清められたものなんです。清められるかもじゃなくて清められた、もう過去形なんです。なので私たちがどんなに罪を犯しても、もう私の罪、皆さんの罪はもうすべて取り除かれてるんです。なぜじゃ不安になるんでしょう。それはその罪を犯したことの余波、波がこう来ますよね、ザバーンって来た時に、その波が来ては帰る、その時に余波がありますよね、振動がありますよね。何か音をした時に音がドーンって来ますよね。その余波です。私たちの罪はもう許されてるんです。ただその余波に私たちは一つ一つちょっと反応してビクビクしてしまったり、不安に陥ってしまったり、もう過去の罪も今から犯すかもしれないであろう罪も神様すでにもう許してくださってるのに、もうその余波に私たちはビクビクしなくていいんです。もう恐れなくていいんです。オリジナルゴスペルの本の中にも明確にそれが書いてます。もっとそれを知りたいというのであれば、ぜひ お読みすることをお勧めいたします。もし皆さんの中でもう自分に対してまだまだ悪く思ってしまう、そのような方がもしいらっしゃれば、私も実際そうでした。でも私の中にイライラする思いが今あります。それはもうそういうところにもうエネルギーを使いたくないんです。もう一つ一つそういうところに惑わされる自分にもう嫌気がさしています。神様がもうすでに私を愛して特別に作ってる、スペシャルなものとして一人一人を作ってるのに、それを否定し続けること、その罪の余波によって私たちが一つ一つ惑わされたりするようなところにもエネルギーを使いたくないです。より神様との関係が深くなるように、より大きな力へと神様に導いてもらえるように、神様の声に私たちの心の耳を傾けることに私たちはエネルギーを使うべきだと皆さん思いませんか。私たちは聖霊様を通して神様の許しと神様の臨在にいつもつながることができます。今日もし皆さん一人一人今神様を求めているなら、私は大胆に皆さんを励ましたいです。ぜひ神様の愛と恵みを受け取り、とどまり続けてほしいです。神様の愛にとどまる頃からこそ平安をいただきます、希望をいただきます。勝利者というその素晴らしい力を私たちもいただいているんです。神様の腕はですね、大きく開かれてるんです。大きく開かれていて、私たちと皆さんと一緒に時間を過ごしたいって神様は願っているんです。今から一曲歌いたいと思います。皆さん立ち上がっていただけますか。神様、あなたの愛にとどまり続けたいです。そのようなことを思いながら 一曲皆さんで歌っていきましょう。唯一の神様であるイエス様に今祈りたいと思います。神様、あなたがまず私を愛してくださったこと、その真実さをありがとうございます。私が愛するのではなく、まずあなたが私たちを愛してくださったこと、その特権に預かることができて、私たちは本当に感謝しています。その愛の中にもっともっと浸りたいです。その愛の中で自由を勝ち取りたいです。自由を経験していきたいです。その愛の中にいるときに、私たちは平安を受け取ります。励ましを受け取ります。喜びを受け取ります。解放を与えられます。奇跡を経験します。癒しを体験します。あなたから与えられている素晴らしい特権、私たちは神様、あなたの子供です。あなたの子供であるから、私たちには勝利が与えられていることを私たちは今確信して受け取ります。もう罪の余波に苦しみません。神様、あなたの愛をもっともっと知りたいです。もっともっと受け取りたいです。もう罪の中に怖がるような生活ではなく、あなたの愛の中に注目し、あなたの愛に一緒に生きる、そのようなことを私は今日決断したいです。今からそのような歩みをしたいです。もう過去の罪にとらわれることはありません。すべて罪許されています。そのことを信じます。確信します。今日私たちの中に恐れや不安がもしある人たちがいるなら、それを神様に今捧げてください。神様が解放を与えてくださいます。自由を与えてくださいます。慰めを与えてくださいます。私たちの中にあなたがいる限り、神様あなたがいる限り、私たちは永遠の命を受け取ることができ、私たちの人生はこれからも主があなたと主と共に生きていく限りに勝利の人生を歩める、その特権に預かれること、ありがとうございます。あなたの初めの愛、あなたが私を愛してくださったことに心から感謝して、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。私がこの1年間で経験したこと、学んだこと、今教えられていること、神様から与えられたことを皆さんとシェアしました。私たちはジョー先生が亡くなってから約1年間もうすぐ経ちますけれども、皆さんにも素晴らしい悲しみも通りましたけれども、通ってるところもまだありますけれども、素晴らしいことが神様を通して起こってると思います。ぜひそれを皆さんで一緒に隣の方と分かち合ってください。ぜひそれを教えてください。私にもこんなことがありました、でも神様はこういうことをしてくださいました、大変なところを通りました、でも神様が今こういう道を与えてくださっています。希望の道が神様にはあるんです。そこに頼り続けていきませんか。このシリーズが少し続きますけれども、皆さんの中でも一緒にこのジョー先生の1周年が10月にありますけれども、それまでに神様がしてくださったこと、ぜひ思い返す、そのような、9月にしていただければと思います。私のこの経験を通してのちょっとお話を皆さんと分かち合いました。聞いてくださって本当にありがとうございます。礼拝はこれで終わりたいと思います。個人的にもう少し祈りたいです、祈ってほしいですという方がいらっしゃれば、前の方に祈りのチームがいらっしゃいますので、ぜひ声をかけて祈っていただければと思います。 またそれ以外の方々、ロビーの方でまだコーヒーとかもございますので、一緒にコーヒーを飲みながら、過ごしていただければと思います。また来週皆さんと一緒にこのライフチャージでお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。